さんこんにちは、こんばんは。ビアギーク .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキング、今回はブルワーファイルクラフトロックブルーイングのヘッドブルワーですか。
はい、
ヘッドブルワーのりょうくんに突撃インタビューを試みたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますまだ飲んでない。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張するな。じゃあとりあえず
乾杯しますか。
はい、
すいません途中で。
とんでもないっす。
はい、
乾杯。お疲れっす。
もうかれこれ知り合って何年ぐらいでしたっけね。結構経つよね。
デビルクラフト入った時、入った年かな。なので、
デビルで働いた時にデビルの人みたいな感じで。
そうっすね、1年目っすね、の夏ぐらいに多分クラヘじゃないですか。
そうだったっけ。
多分初めて会ったのがクラヘのランビック会かなんか。
あー、やってた。そんなの
佐藤さん来た時、その時にダッチョさんと白石に初めて会ったんですよ。
あーなんか言われてみると、
そう、クラヘのテーブルのとこで。
はいはい、そうかそうかそうか。
そうそうそう。
でももう何年、
8年ぐらいですね。
8年
8年半ぐらいじゃないですか。
はい、
思えば。
その時からまあ今思えばね、どんな人なのかなとか思いながら、デビルの人、
はい、
デビルでビールを作りたがってる人
そう
です
ね。
で、あれよあれよ言う間にここ、
はい、
東京のど真ん中で、
まあまあまあタイミングよくというか、
いやー作り始めて、
はい、そうですね。
いやまあおめでとうございます。
ありがとうございます。
で、まあじゃあ最初にまあブルワーになる経緯も気になるところだけど、最初にビール飲み始めたきっかけとかで覚えてます？
きっかけ、
もう一番最初、
クラフトビールですか。
いや
普通のビール。
過ぎてからの何でも、何でも。
ビールはもう大学デビューっすね。
ああ、結構多いですね、大学デビューは。
はい、まあ、飲み会に連れてかれて、うん、慣れてって感じです。
ああ。
で、なんか、自分で思ってたよりも、飲めちゃったんすよ。
なるほどね。
そうそうそう。許容量が意外とあったので。
ああ。大食いファイターみたい
で。そういう感じですね。大食いチャレンジしたら意外といけちゃったみたいな。
なるほど。それは大学のまあそういう集まりの中で飲んでた。
そうっすね。
うん、なるほど。じゃあ結構頻繁に飲みには。
大学生の時はまあそうっすね。
なるほど。それで出身は静岡じゃねえよ、愛知だよね。
愛知です。
大学も？
大学は静岡。
静岡。
うん。
で、そっから東京に来るのとクラフトビールとはどっちが先だった？
まあその辺はちょっと話すと長くなるんですけど、うん、2段階あるんですよ。
はいはいはい。
地ビール機とクラフトビール機みたいな。
あ、なるほど。地ビールとクラフトビールをちゃんと分けて考えてる。
というか分けて。そういう風な分けた見方で捉えてた、
うんうんうんうん、
のでもう明確に違うんですけど。そうそうそう、うちの大学の近くに酒屋さんがあるんですよ、
うん、
その酒屋さんが結構静岡じゃ有名らしいんですけど、その当時は全然知らなくて、普通に、まあ、お酒を買いに行ってたんですけど、やたらビールの品揃えが良くて、もう10年前なんで、それこそ巷に出回ってるブルワリー自体が少ない頃にかなり 4,5 社ぐらいあったんじゃないかな。その静岡の街中でもない、ちょっとベッドタウンみたいな街の酒屋にそんだけビールが置いてあってっていうのが入りっすね。でもなんか覚えたてでいろんな味があるから、いろいろ飲んでみようっつって飲んでたのがやっぱ大きいのかな。
その いろいろ飲むに至ったきっかけみたいなのってあるんですか？なぜそこのいろんなものを飲んでみようって思ったのかみたいな。
好奇心ですかね。あとまああの青春18切符、
うん、
で日本中をこうバーってこう休みのたんびに動き回るのが好き で行くと何かしらあるじゃないですか、
はいはいはい、
そのご当地であったものを買って銘柄もスタイルも全くわからないまま飲んでた、
はいはいはいはい、
っていうのがあるんですよ。
なるほど。
そういうあのよくわかんないけどなんかご当地のそこで作ってるビールみたいなのを飲んでた時期が大学生の頃はメインだったので、
はいはいはい、
そういう意味もあって、うん、地ビール機と呼んでます。
なるほど。
そうそうそう、
そっか、確かにいっぱいいっぱいあったもんね。
うん、
うん、駅近くの酒屋さんに。
そうなんですよ、
ね、ご当地ので
大体行くとこ観光地なんで、
うん、
行けばどっかしらでやってんすよね。まあそこで作ってるのもあれば委託で作ってるのもあるんですけど、
うん、
でもまあ当時はそんなの知らないし、
うん、一緒、それは。
そう
あったなぁと思って。そっか、それでまあ東京出てきて、
そうですね、
それはビール関係のどうの、
まあ、全く関係ないですね。普通に会社員であの就活して受かったところが東京だったんで。
へえ。それで多分まあ僕はそのデビルまでのことは知らないから、うんうん、そことそのデビルの間っていうのは
2年
ぐらいだったのかね。
まあそうですね、2年ぐらい普通に働いてみて、
うん、
なんかこれじゃないなっていう。
へ
え。なんて言うんだろうな、やってて面白くなかったというかでもその頃には、
うん、
東京来て1年ぐらいでも当時横浜に住んでたんですけど。
ああ、そうか、そう
そうそうです、うん、の横浜の、
うん、
あのビアバーだったりとか、
うん、
当時どこだろう、横浜ビールとかの直営店とかによく頻繁に行くようになってて、その頃にはもうあのデビル入るって決まる前とかに、
うん、
普通に五条さんに求人ないのっつって言ってたぐらいなのでそう、もうやりたかったんですね。
なるほど、うん、それでまあいろいろ探して、
でまあなんかちょうどきっかけがあって仕事辞めることになったんで、
うん、
もうこれはやるしかないと思って、でちょろっと探したらたまたま神田のデビルクラフトがオープンするっていう話を聞いて求人募集してたんで、
うん、
そのまま連絡して面接行って受かった感じです。
へー、うん、なるほど。じゃあもういきなり、まあ一応デビルで社員みたいな感じ。
そうっすね、うん、
うーん、なるほど。
ちょうどまあなんだ、一番最初の計画だとあそこで作るって言ってて、
うん、
で、まあ、外国人オーナー、
うん、
でサービングとか、まあ、ビールの知識も増やせるみたいな、
うんうん、
でなんなら作れるし英語も喋れるみたいな、
うんうん、
結構メリットがたくさんあったので、
うんうん、
これはいいじゃないかと。
確かにそれ以上はないぐらいの
環境
で、 そ
う
か、それで、まあ、僕の知る限りだと、
はい、
まあ、免許がどうとか、
うんうん、
あの神田のビルのところにタンクがどうのとか、なんかいろんな問題があって。
そうっすね、
結局作り始める前に浜松町とかできたんじゃなかったっけ。
ああ、もう全然浜松町で最初作る予定だったんですよ。
ああ、そうか、
うん、
あの場所、ね、
神田が、神田でやろうとして神田がダメだったから次じゃあ浜松町でっていう流れになったんだけど、
うんうん、
浜松町は浜松町で今度まあまあそこそこの席数があったので、
あ、
そう、そこでこう半分ぐらい潰しちゃって醸造所作ってもいいけどちょっともったいないかなっていうのも考えてたところで、たまたまいい物件が出てきて、
うんうん、
でそこでやることに決めた感じですね。
うん、なるほど。まあちょっとクラフトロックの前にデビルの話聞いちゃったけど、結構やっぱり うまいことをやってるというか、その視点もちゃんと増やしてて、まあ厳密に言うとブルーパップではないけど、
そうですね、
でも近所のすぐ配給できる場所に構えて、で今もね人気を保って、東京といえばみたいなところがすごくあるので、
そうですね、
うん、いいとこだなと思っている。その横でクラフトビアマーケットがじわじわと
じわじわと
なんかまたターゲットをちょっと変えてきてる、変えたターゲットが違うのかなっていう印象が先週あって、クラフトビアマーケットって、
ターゲット、
うん、来るお客さんがデビルってやっぱり元からもうアメリカ人オーナーのアメリカンスタイルのフードのもうクラフトビールっていうのを言ってたから、
そう
っ
すね、
どっちかっていうとビール好きの人がすごく来る印象があったんだけど、うん、クラフトビアマーケットはもうちょっと会社員の人とか東京で
働いてる、立地的にもね、
うん、人にもこう目を向けてるような感じがして、うん、気づけばむちゃくちゃいろんなとこに出店して、
うん、
で気づけばブルワリー作ってたみたいな、で気づけばりょうくんそこで作り出したみたいな感じだったから、ま
あまあまあ、いろんなご縁があって、
うん、いや本当に、
はい、まあでもありがたいっすよ、うん、
すごい。なんか東京で、日本でやっぱりその一番なんじゃないかなとは思うんですよね。そのオーナーさんが多分やろうとしてることをこういう短い期間で、ね、
うん、
どんどんこう実現させてって、で今ではまあちょっと違う分野にも手を広げてやってるのを見てるとすごいなとは思いますね。ビールっていうものだけじゃなくて会社として、
すごいですね。
そしてこのクラフトロックの立地もまたすごい、
よくねこんなところで、
もうやっぱり飲み手としてはいろんなことが気になってて、うん、それこそお家賃とかねお家賃とか、
それは俺も把握してないです
聞こうと思ったのよな
怖いんで聞いてない
そう、
はい、
でも構えられるってことはそういうことなんだろうから、ちゃんとね、まあ、
そうですね、
うん、売れて、で地方店にも出して、うん、我々バンドサイドからすると、まあ、特に仙台とか、
うん、
あの辺りにライブ行くんだけど、なんかないって言われた時にもうクラフトビアマーケットあるよみたいなな
るほどね、
うん、そういうところがね意外とねバンド界隈でも重宝してるんですよ実は。
へえ、
そう、他のさ主要地域だともっとあるじゃない、
うんうんうん、
名古屋はここはそこはさ、
そう
っ
すね、
大阪はとこう、意外とねもうちょっと超主要都市じゃなくて、でもど田舎でもなくて、
確かに確かに、
ちょっと、うん、その次の主要的なところにも会ってくれると、
いろいろとね、
そう、すごく、うん、地方にもやっぱりいるからさ、
うん、ま
あ、ビール好きが誘いやすいなとか、あそこ行けばっていうのは言いやすいかなっていうのはあるんで、まあ、ちょっとその辺は言っといていただければありがたいです、
ね、言っときます、
お願いしますで、クラフトロックブルーイングでは、
はい、
ここの設備が一応全部ボルダーガイスどう
ですか。
すみません。今は静かなモルト室にお邪魔して収録してるんですけど、連日大盛況というか。
大盛況なんですかね。
どうなんですかそこの辺は。
いやー。
なんか勝手なイメージなんだけど、外ってあんまり人歩いてない気がするんだよねこの辺って。日本橋とか。
なんか働いてる人は多いですけどね。
でもこう中入ってみると結構みんな食事してたりとか人が多くて、でクラフトロックの前にも店あるじゃないですか。
そうですね、
県もだ、そういうところにもこうちゃんと選べるような環境になってて、でもここに来たらリピートも絶対すると思うんだよね。
何よりね、駅から近いし
近いか、ここ最寄りは
三越前がエスカレーター降りて目の前です。
え、嘘。
はい、
知らなかった何線何線。
銀座線。
銀座線、
うん、
銀座線か。す銀座線ってどこ通るんだっけ。
上、浅草から渋谷っすね。
渋谷
渋谷、最近ホームが変わったって言って。
ああ、あれか、
はい、
いや東京から 歩いてきちゃった。
歩けなくないですけどね。
うん、三越前のエスカレーター登ってすぐ
ブルーパブ。
ブルーパブ火災いらず。
火災いらないですね。
本当だ。
そう、
普段プライベートとかで飲みに行く場所っていうと、
飲みに行く場所、うん、難しいですね。
行かなくなった。
行かなくなりましたね、うん、飲みに行くのを我慢して海外に行くみたいな。
あーなるほど、
うん、日頃飲み出しちゃうともう多分止まらなくなるので、
うん、
そう、うちの近くにもビアバーあるんですけど、
はいはいはい、
まあ我慢しますね。はい、
そうだよね。飲めると飲めてて、まあ、1杯1000円って換算するとさ、
そうなんですよ、
1万円ぐらい多分使うよね。
これ普通に週3で週末飲みに行って、
うん、
って考えたら
2、3ヶ月でアメリカ行けるね。
そうなんですよ、まあ、まあ用事がある時とか一、
うんうん、
人で飲みに行かない、
うん、あくまでこう、
そうですね、
誰かと何か
お誘いを受けたらそれは断らないですけど、
はいはいはい、
意外と、
うん、そうなんですよ。その海外に行くっていうのをまあ前提としてさやってるっていう理由はやっぱりその自分のビール作り の、 まあその参考とか
そのもあるし、まあ多分普通に旅行好きなんでしょうね。さっきもちょっと話したんですけど、
はい、
18切符で、
うんうんうん、
大学4年間で多分まあ夏冬あるじゃないですか、
うん、
47都道府県全部回ったんですよ。
へ
え。もうひどい時静岡から博多まで1日かけて行ったりとか。
鈍行で
20時間ぐらい。
うわすごいな。
そうそうそう、っていうのをやってたのもあって、まあ多分そう、もともと海外行くのも好きなのもあるし、うん、まあ行った先でいろいろブルワリーで話したりするのも面白いし、うん、何よりもなんすかね、まあある程度絞っていきたいところももちろんピックアップしてその場所も選ぶので、
うんうん、
やっぱ行ってこう自分の期待を裏切るレベルのビールに出会えるともう最高ですね。
うん、なるほど。
それが一番大きいかもしれない。
なるほど、
うん、
結構ビール業界の人たちがさ海外旅行、まあビールのね旅行とか行くときに、うん、なんか連絡取ったりとかって昔よくやってたけど、
あ
なんかアメリカはまあマストじゃないですか。
そうっすね、
我々にとっては、うん、でアメリカは年に1回2回は
2回ぐらいかな。まあなんかむしろヨーロッパとアジアはあんまり今まで行ったことがなかったんですけど、
うん、
ちょうどデビルクラフト辞めてクラフトロック入るまでの間、
うんうん
が2ヶ月空いてて、そこでアメリカからカナダ行ってヨーロッパ渡って12カ国ぐらい行ってきて、
うーん、
まあまあ濃厚な日々を過ごしましたね。
なるほど、いいな。その時のヨーロッパの移動手段とかってどうしてたんですか。まあアメリカもか、アメリカカナダ
飛行機、夜行バス、電車、
うんうん、
TGV とか、
うんうんうん、
乗ったし、意外と2ヶ月って言っても欲が出ちゃって、
うん、
あそこも行きたいここも行きたいっていうのをわーって出してったらだいぶスケジュールがタイトになっちゃって、
うん、
でやってたらまあそんなにこう毎回夜行バスでとか、
うん、
そんな感じの移動でもなかったですね。
うん、
普通の人からしたら頭おかしいレベルの回り方を
ぜひ後で個人的にいろいろ聞きたいことがあるんで
いくらでも
聞かせてもらうとして、で今まで、まあ、例えば行った中で、
はい、
まあアメリカも含めでビール的に良かった国とか都市とかっていうのはどっかあります。
難しいっすね。
単純にうまいビールがあったでもいいし、それこそ自分の考えてるものをさっきも言ってたけど覆すようなビールがあったとか、
うん、どこ行ってもやっぱ めちゃくちゃ良かったですけど、今パッと思い浮かんだのはカリフォルニアかバーモントとか、
うん、
ボストンとかあの辺ですね、
うん、ザ・ビアシティですよね。
カリフォルニア好きなんですよ。寒いの嫌いなので。
あ、そう。
半袖で痛い。
なるほどね。
ちょうどこの間ロス行ったんですけど、
うん、
ちょっと寒かったですね。
あ、本当に、
うん、
へ、
昼間はいいんだけど夜やっぱ上着がないと辛いレベルで、
ね、寒暖差なんであんなに激しいんだ
ろう。激しいですね。数年前からしたらロサンゼルスもすごいビール盛り上がってるので、
うん、
面白かったですね。
いいな、ちょっと個人的に聞いたんですよ。どう盛り上がってんのかなってすごく、
そうですね、
興味ある、あるな。もうほら、何年も前から行ってるじゃないですか我々は。
そう
っ
すね。
そう、その時からもうずっと右肩上がりっていうか、その
頻度ですか、
まあ、なんていうのかな、そのロサンゼルスのビールの需要というか、まあ飲む人口であったりとか、ブルワリーの数であったりとか
増えてますね、
うん、
増えてるだけだったら別にどこの都市でもそうっすけど、
うん、
ロスに関しては多分もともとそんなにこう古いブルワリーがなくて、
うんうん、
割と20年選手とかの有名なブルワリーってどこにでもあるんですけど、
うん、
それがロスはなかったんですよ、
うん、
まあ、某大手っぽい感じのとこはあるんですけど、はいはい、そうっていうのもあってロスだけ大都市なのにクラフトビール不毛の地って呼ばれてた時期があって、
うんうんうん
う
ん、
そうそうそう、そっからもうここ5、6年じゃないですかね。でどんどんどんどん盛り上がってきてっていう、
うん、
まあ、この5、6年の盛り上がりっていうのは多分全土でそうなんだろうとは思うんですけど、うん、まあ主にヘイジーっすよね。
ヘイジー、
ね、
どこ行ってもヘイジー。今
どこ行ってもヘイジ
ー。なるほど。ヘイジーよりもここ5、6年っていう方が僕はちょっと個人的にすごく悔しいというか、僕もちょっと行けなくなって5、6年なんで。
そうっすよね。そうっすよね。
ああでもやっぱりヘイジーなんだね。
ばっかですね。
何なんだろうね。悪くないと思うんだけどさ、
まあ売り方じゃないですか。
でもまあそのヘイジーが出たことによって気になって飲み始めた人口っていうのもやっぱり出すいるんだろうね。その
まあなんかヘイジーとかペイストリースタウトとか、
うん、
フルーツベルリーナバイスとか、
うん、
全部共通するのがトゥーマッチな感じ、
うん、
アメリカ人大好きなんですよ、
うん、昔からそうだよね。
そう、そりゃ受け入れられるよねっていう感じなんですけど、
うん、
それを世界的にこうみんなやり始めてるのはなんだろうな、そんなにみんなこぞって飲むほど好きなのかなとはちょっと思うけど、
うん、
まあ、トレンドとかマーケティングとか、
うん、
その辺が絡んできちゃってるかなとは。まあ商業的なものなのでしょうがないですけど。
なるほどね。まあ、見方によってはクラフティーな部分もあったりするのかもね。
まあそうっすね。
まあそれでも物自体は悪くないと思うけどね。だって
もちろん
それはむちゃくちゃ使わなきゃいけないし、
うん、
ブルワーにとってもね、たやすく、今ではほら日本でも作ってる人いっぱいいるけど、
うん、
ね、たやすく入れられる量じゃないんじゃない、そのホップとかも。
まあそれだけ入れてちゃんと美味しいもの作れるかどうかっていうのが余計難しいんじゃないですか。
うん、日本ってさ、まあ、勝手なイメージなんだけど、
はい、
アメリカとかそう世界的に流行りだしてた、まあ、トゥーマッチなものがもうこれ来てますってなってるものが分かってるけどなかなか手を出さない人が多いっていう印象があるのね、日本のブルワリーの人たちって。
まあ普通にいつも通りのものを作ってたら、うん、そんなのどうやって作るのってなると思いますよ。
だからまあ今も言ってたけど、うん、どうやって作るの問題と材料費高い問題とさ
それはめちゃくちゃありますね。
あるでしょ。あと、うん、小さいブルワリーほどさ売れなかった時のリスクとかもあるじゃないですか、うん、あそこの結局何がこう一番こう原因でこの一歩で遅れたりとかで、さらにこうアメリカでもささらに変態がいるじゃないですか。
いますね。
いるじゃん。
ホームブルワーでね。
とか、なんでそういう発想でこんなもん作ってんのみたいな。まあそういう人がいるいないはちょっと分かんないけど、自分の信じたものをそのまま信じてやってみるっていう感覚って、まあ欧米人の人に比べれば日本人ってまあそこまで多くないと思うんだけど、
うん、
でもいてもおかしくないのになっていうのはずっと思ってて、まあでもいないのかね。まあ、
いなくはないんだろうけど、それが、うん、
届かないだけなのかな。
まあビジネスとして成り立たないだろうなっていうのはまあもちろんあるんですけど、うん、それ以上に多分これ作りたいなと思って。その流行りものとかをどうやって作るんだろうなっていう情報をこう引き出す能力がまだ難しいのかな。なんだろう、世界中にコネクションがある人とかブルワーたちのが少ないと思
う。逆に今の日本のシーンとしてさ、そういうまあビールを作る、まあ今ある作るスキルっていうのはまあちょっとさておき、まあそういう新しいものとか、うん、まあそのアメリカとかでさ流行ってる技術を、まあ早い話英語とかを翻訳したりとかさ、
そうですね、
そういうことをしてその自分のスキルに活かせる環境が整えばさ、もっと日本も面白いビール作りってできるのかね。
まあ興味があるんだったら現地に行ってそこのビール飲んでそれ作りたいと思ったら聞いたらいいんじゃないですか。そこまでをやる人間があんまりいない気はするけど。
なるほど。
だからといって俺が完璧にそれできてるかって言ったらそういうわけでもないですけど、
うん、
まあでも行って飲んで、
うん、
こう向こう行ったら大体ブルワーだって言ってこうブルワーの人紹介してもらえれば、
うん、
結構ちゃんと対応してくれるというか、
うん、むちゃくちゃ飲ましてもらえる、ね、
そう話聞いてくれるんで、それでもう自分が好きだなと思ったものとかに対していろいろ話してたら気が合わないわけがないので、
うん、
でいろいろ話してて、まあ、例えばコラボしようとか、
うん、
ってなったりとか、まあ、ちょっと今度相談させてよとか、
うん、
いろいろと次につながるし実際、
うん、
でじゃあ日本に帰ってきてこれをやろうかなって思った時に、まあ、その時に得た知識と、まあ、プラスアルファここはどうしたらいいかなとかは人に聞けばなんとかなるかなと、
うーん、
そういう小技というか、
うん、
作り方の違いとかそこのブルワリーのスタイルみたいなのって、
うん、
そこの人しか知らないし、
うん、
本で出てるわけでもないから、じゃあもう行ってその時のすごい状態のいいものを飲んで感じてあと落とし込んでいくしかないっすね。
うん、まあこうして聞いてみるとごくごく当たり前のことだよね、
うん、
分かんなきゃ聞いて、
うん
うん、だそこの言葉とかの壁もあるんだろうけど
が大きいんじゃないですか。
うん、あと情熱ね、
うん、そういうのもあって今回その2ヶ月間、
うん、
時間があった時にアメリカのどっかのいい感じのブルワリーで2ヶ月丸々ちょっと働かせてもらうか、うん、ヨーロッパとかいろいろ見て回ろうかなっていうのが自分の中であって、
うん、
で結局ヨーロッパとかアメリカとカナダ入れて12カ国ぐらいで270カ所行ったんですよ。
マジですごいな。まあそのビールにまつわる
ブルワリーとパブと、
うん、
まあワイナリーとディスラリーも入れてですけど、
うんうんうん、
まあ、ほぼブルワリーっすね。
それすごいね。
1日でも1日4、5件ぐらいです。
いやそれすごいよ。肝臓が追いつかないでしょ。
頑張りました。
すごいな。
うん、でやっぱその
すごい、ね、
一度にアメリカ的な作り方をするところと、
うん、
伝統的なビターとか、
うん、
カスクのやつとかジャーマンスタイルとか、
うん、
チェコのピルスナーとか、
うん、
ベルギーとか一通り網羅したので、
うーん、
行って飲んで体験してあこういう感じなんだとか、
うん、
本当やってよかったなと思います。
うん、2ヶ月でだよね。
2ヶ月っすね。
いやすごいわそれは。いやすごい。
いやもう多分今後2ヶ月丸々 そういうのに使う機会ないだろうと思って。
ああ、超有意義だね。
はい、だいぶ苦しいですけどね。
いや苦しいでしょう。
後が苦しいです。やりすぎた感がありますね。
やりすぎでしょう。僕でも4トータル4ヶ月間ぐらいで、
はい、
アメリカだけでちょっと変なとこも入れてズルして200ぐらいだから。
あ、マジっすか。
うん、パブとかブルガリー入れて。
俺でも多分毎回1週間行ったら20カ所ぐらい。
いやそれ都市によるでしょ。都市に、
まあまあまあ、そうっすけど、う
ん、まああんまりだったらすぐ行けるけどね。
あんまりこうなんだろうな、長距離移動しないので。
うん、
そうすると平均1日3、4件っすね。
あ、まあそうか。
うん、で1週間だったらまあまあ、なんでどんくらいかな、多分日本も合わせたら500は超えてるか。600、700箇所ぐらいは行ってんじゃないですか。
いやそれはすごい。
うん、やっぱ行ったら行った分だけ勉強になるので。
うん、そうだよね。面白い。現地で飲まないと。
飲むのもそうだし、
うん、
ブルワリー見てそこの人が頑張って得た工夫みたいなのとかも吸収したり、
うんうんうん、
なんかね、もともとベースのこう教育を受けてないので、
うん、
醸造に関して、
はいはいはい、
ここら辺はやっぱり未だにもともと文系なんでちょっと感覚的なところはあるんですけど、うん、それでも、まあ、ある程度自分で体験して得たものを使って駆使してこうより良くしていこうっていうスタンスでいますね。う
ん、なるほど。ビールってさ、その、まあ、レシピ通りというか、まあ、水を加えて調整してホップをどのタイミングで何のホップを入れてとか、まあ、レシピがあるじゃない。それ通りにやれば物理的には同じものができるの？
無理っす。
無理、
うん、
それはなぜゆえ無理なのかな。
設備の形とか、
うん、
まあ、すごい細かい値とかを全部一緒にしてったら厳密にはいけるんですけど、
うん、
じゃあなんか例えばミシュランの三つ星取ってる料理人が家庭用のコンロとフライパンで同じ料理が作れるのかって言ってるのと同じようなもん。
なるほど。そっか、いい肉使おうかっていうところを。なんか
ダッチョさんが中古の1000円のベースと、
うん、
いつも使ってるベースで同じ音が出せるかっていうのもそんなもんかな。
なるほどね。え、そんな違う？
そんな違う。その違いは分かんないけど。
ちなみに僕のベースは3万円なんで。
安くないですか？
安いでしょ。
え？
改造費はもっとかけて
る。ああ、結果的にね。
新品で3万円のがベースだから。自分でもびっくりだよ。
すごいっすね。
これがいいからって言って使ってるんだけど。
でもそれは理由があってそれにしてるんですよね。
でも形だけ。形だけ
だから。形なんだ。まあまあいいじゃないですか。それでいい音鳴らせれば。
なるほどね。そうかそうか。器具とかにもやるのか。
まあ効率的な話ですね。どれぐらい糖分が取れるのかとか、糖化の効率とか、ブルーハウス醸造設備自体の効率とか、
うん、
タンクの形とか、
うんうんうん、
でも全然違うっすね。
ちょっとねその辺昔から結構気になってて、レシピ本とかさ出てるじゃん。だそれ通り作るじゃん。でそれで、まあどこまで要は近づいてんのかなっていうのは、ほら作った人じゃないと違いもよくわからないから。
でもよく言うレシピ本っていうのはざっくりクックパッドみたいなレベルなので、
うんうんうん、
本当にもっと細かい火入れの状態このぐらいっていうのとか、
うん、
なんだろうな、すごい細かくはないんですよ、
うん、
表面上のレシピ自体は、
うんうんうん、
麦芽これ、ホップこれ、水これで酵母これだけなので、その後の細かい工程で、うちの設備ですらそうなんですけど、
うん、
どこをどういじるかとか、今回じゃあこういう工程でやってみようとかっていうのだけでも全然結果が違うんですよ。でそれによって味わいも変わってくるので。
なるほど。ラーメン屋みたいなもん。
煮込み方
とか。
まあでもそうっすね。
なるほどね。
本当料理もラーメンもビールも全部似てて、
うん、
どの原料を使って、
うん、
どういう、まあ、カレーとかもそうですね、
うん、
どういうスパイスの引き出し方をするかとか、
うん、
どういう工程で調理するのかによって味が変わるので、
うん、
同じその材料だけ用意しててもやっぱ違うかな。
なるほどね、
うん、
じゃあまあ要はブルワでやっぱその味があるってことだよね。まあ当たり前のことだけど、
まあそうですね、うん、その人たちがこううちはこういうやり方に落ち着いたよっていうののやり方が全部正しいわけじゃないけど、
うん、
まあ、その人はこれを選んだんだなっていう、でそれがどんどんどんどんハウスフレーバーみたいなのになってくるのかな、
うん、なるほど。
日本でもね結構そういう頑固なというか一貫性のある作り方をしてるブルワリーはたくさんあるので、
うん、
そういうとこはねやっぱりそこの味がしますよね。
うん、まあ確かに
我々に馴染みの深いあそことか。
なんだろうな、ちゃんとこういう話聞いてみるとなんか醸造とかはちょっと興味出てくるね。やんないけど。
麦汁だけ作ればいいじゃないですか。発酵はさせません
って。
麦汁作ってスコビー入れて昆布茶にするとか。
ああ、なるほどね。
甘いサワーできますよ。
本当？ちょっとそれ
ビールベースだから、
うん、ちょっといつか公開いつか作ってよ。
麦汁から昆布茶いけるかもしれないな。ここではやんないっす。
でクラフトロックのまあ話に戻って、
はい、
クラフトロックのこのブルーパブでは常時何種類か自主製のがあるけど、だいたいまあ1ヶ月で何種類ぐらいのビールを醸造してるの？
そんな今多くなくて6ぐらいです。
定番って
ないっすね。
ない、常に。
一応今オルタナティブ IPA っていうのが準定番なんですけど、
うんうん、
まあ、常にあるわけではなくて、
うん、
基本的にはもうやりたいことを
その都度
やる、うん、まだ1年目なんで、
うん、
そこはもう遊んでます。試したいことばっかだから土地優先で、
うんうんうん、まあそれで反響があったりとか、まあ、
そうですね、
これだみたいなのがあれば、まあ、定番化する可能性もあるみたいな感じで、
うんうん、あとまあ自分でやってみて納得がいかなかったやつとかでもちょっと可能性を感じたりとか、ここをこう変えたいなとか、
うん、
そういう次につなげられそうな時はやりますね。
うん、あとまあ店の奥にバレルも何個か、
あれはまあ
キダルがねあったけど、あれも稼働中、
あれも遊びで
今入ってる。
あ、全部入ってます。
じゃあいつか1年後。
いや3ヶ月ぐらいですね。
あ、そう、そんな感じで、う
ん、そんなに長期は。
中に入ってるビールはスタウト、
インペリアルスタウトと、スモークスタウトと、うん、オートミールブラウン3種類。
全部ウイスキーだのか。
ウイスキーですね。某日本のウイスキー屋さんから買ったやつです。
うーん、有名どころの。
有名どころじゃないですか、うん、みんなよく使ってるやつ。
みんな使ってるんですか。
なんか最近こうウイスキーバレルといえばそこのやつが多い気がする。
なるほど、あそこなのかなっていう感じもちょっと言わないでおこう。
6、7社ぐらいもやってんじゃないかな、そこのやつ。
バレルもうまくいくといいっすよね。
そうっすね。
ご存知かと思うけど、こういうおしゃれな街中のとこでもさ、5段6段バレル積んでる店って海外結構普通にあるじゃない。
そこなんすよ。普通にダウンタウンにあるブルワリーとかでも、
うん、
やっぱ天高あるし、サイズこのぐらいだし、うん、日本的にはこの場所でこういうことやってるのはかなりぶっ飛んでるんですけど、
うん、
アメリカからしたら普通なんですよね。
普通だよね、
うん、
よく見る光景。
そうそうそうそう、ね、っていうのもあってここでこういう風に提供するのはいいなと思ってます。
うん、 でもあれさ、ひとたるから思った以上に飲めるよね。多く取れるよね、ビールって。
200リッターぐらいですね。
200リッターか、うん、どうやってやってんの、あれ。バレルのさ、要はビール入れます、タプタプになって、まあ熟成して、まあちょっと減るっつってもそんな減らないじゃん。それを全部飲み切るのか、そのちょっと残ったところにまたブレンドするとか。
それは人次第ですね。
人次第か。
分ける場合もあるし、それこそウイスキーの樽だと、うん、1回目はすごいウイスキーの香りがつくんですよ。でも2回目って結構もう香り取れちゃってて、
うん、
木のニュアンス、
うん、
ウッディーなのとか、あんまりこうウイスキーのアロマみたいのはつかなくて、
うん、
それを考えるともうなんか半分抜いて半分足してみたいな、
うん、
で調節してっていう場合もあるかもしれないです。
うん、
うちはそのまんま抜いてそのまんま出しますけど、まあバレルの数が多ければ多いほどブレンディングは当たり前のようにやるんじゃないですかね。
うん、そうだよね。
うん、別に
っていう人がいるぐらいだからね。
同じバレルじゃなくてもいいし、
うん、
まあなんなら今うちで寝かせてるやつもバレル自体は元々の銘柄が違うやつでやってるから、まあ、多分同じバレルで同じ液種で入れても違う結果になるんですよ。
うん、
まあ、それが分母が増えていけば、じゃあ最終的にベースは同じビールだけど、どういう風に仕上げようかっていうのでいろいろ配合を変えたりとかっていうこともあるので、
うん、もっとそういう面白いことが受け入れられるといいよね、そのお客さんとかに。
そうですね、うん、まあそのためには今もクラフトビールっていう言葉自体はある程度浸透してきたかなと思うけど、
うん、
カルチャーとしてはまだまだ全然未熟かなと、
うん、
海外と比べてですけど、
うん、
やっぱ思うので、もっともっとね、お客さんがもっと楽しんで浸透して、じゃあこんなのこんなのって言ってビール、クラフトビール自体の価値が上がってったら一番いいかなと思いますけどね。
うん、それはもう全くもって同感で、それこそもっと人口を増やさないといけないから、
うん、
で今飲んでる人たちももっと舌を肥やしていかないと、ただただのブルワーが提案したものをうまいぜっていうだけっていうのもまた違うのかなって思ってるとこちょっとあるから。
そうですね、
飲み手は飲み手で、うん、ビール好きなりのその舌の肥やし方というか、まあ海外に行ってもらえると一番わかりやすいのかなと思います
ね。何がうまいんだっていう、
うん、まあ、うまくて楽しければ全然いいんだけどね、
うん、
やっぱり200カ所とか行ってるとさ、大体あれはうまくなかったのかなとかそういうのもあるじゃん。
まあ、何をうまいっていうかにもよるんですけど、
うん、
別にその時飲んで美味しいと思ったやつは美味しいでいいじゃないかっていうのもあるけど、うん、結局やっぱこういろんなものを知って幅が広がってくると舌も肥えてくるし、うん、なんだろうな、どんどんどんどんレベルの高いものを求めていく感じにはなりますよね、
うんうんうん、
どうしてもやっぱそれだけこう自分の中でランキングがどんどん変わってくるじゃないですか、
うんうん、
の変わる瞬間ってやっぱすごいハッとするというか、
うん、
なんだこれっていう強烈な体験をして、その積み重ねでどんどんどんどん下が超えていくと思うのね、
うんうんうんうん、
ってなったらね、次次次って言って、
うん、
どんどんどんどん美味しいものを求めてくるとは思うんですけど、
うん、個人的にはその通りだと思います、
うん、なのでまあ普通のって言ってもあれですけど、
うん、
そんなにクラフトビール飲んだことない人が一回アハ体験っていうんですかね、
うん、
なんかうわーってなって、それできっかけでハマってって、もっともっと美味しいのを飲んでくれるようになると、まあそれはそれで受け入れられ方も違ってくるかなとも思うし、でも今実際に自分でやってる感じはどっちかっていうと間口を広げる方ですかね。いろんなの作って、でまあ自分こんだけいろいろ飲んで できて、自分で飲みたいものって絶対あるじゃないですか。ピルスナーだったらこういうピルスナーとか、うん、IPA だったらこういうのとか、そういう自分の好みを押し付けてる感じです
なるほど、ね、
一般の人たちに、
はいはいはいはい、
でそれきっかけでハマってくれたらいいなっていう、
なるほどね、
それが大きいですねだって自分で作り始めたのって自分で飲みたいのを作りたいからっていうのがやっぱ大きいので、
うんうん、飲みてる人にこびることはないもんね、そこでは。
そうっすね、
うん、
基本はそこのスタンスですね、
うん、
個人的にはですけど、
うんうんうん、
あとまあここは場所的にそんなにこうライトユーザーの方が多いので、
うん、
そういう人たちにはこういろいろな種類でそれぞれこういうちょっとこう特徴的な味わいのものを飲んでもらって導入になればいいかなと思います、
うんうんうん、
とまあたまたまこう自分の好きなビールが割とローアルコール寄りとか、
うん、
クリアな感じとか割と受け入れやすいかなっていうビールが多いので、
うん
まあ、より土地には合ってんのかな、
おー、なるほど、と思います。
これでもし俺がヘイジー大好きって言ってヘイジーしか作ってなかったらまあなかなかじゃないですか
そうだね
最低でもアルコール度数 6% とかであとヘイジー IPA、ヘイジーダブル IPA、ヘイジーインペリアル IPA とペーストリースタート 13% とかそのラインナップでここでやってたらまあそれはそれで面白いけど、
まあすごいね、
まあなかなかですよね、
うん、
そこはこう自分の好みが割とこう何杯でも飲みたい、
うん、
いつでも飲みたいので、
うん、
そういう好みでよかったかなと、
うんうん、お客さんにも自然とやっぱり受け入れてもらえるような環境っていうのはやっぱりクラフトビアマーケット全体でもあるのかなってすごく思うんで、
う
ん、
そう考えたらちょうどよかったのかな、
うん、クラフトロックではブルワリーの設備とまた別に店内の中でまあ面白い形のスピーカーがあったりとかドラムセットがあったりとかっていうのがまあ来た人なら分かる、見えると思うんだけど、
そうですね、
ライブってはもうその場でやもうドラムも結構叩いちゃってやってる感じなの。
やってますね。
まあ基本的にはアコースティックセットみたいな。
アコースティックセットです。ドラムは一応うちに置いてあるやつがアコースティック用のドラムなので、そんなにこう音が出ない。
結構頻繁にイベントってやってるよね。
だいたい週1、毎週金曜日にやってますね。うん、
いやすごくいい。日本ではおそらく初なんじゃない？ブルー。
いや初ですよ、
うん、
インストアライブをこんだけ頻繁にやってるのもそうだし、
うん、
そこにブルワリーがあるとか、そのちょうどステージからブルワリーが見えるんですよ、
うんうんうん、
窯越しに演奏してるのですごいっすよ、あのインパクト。
なるほどなるほど。
で俺はその隣で後ろで聴いてるみたいな。
あ、
最高っす。
すごいな。
特等席で。最近もうそれにハマっちゃって、もともとちょっと仕事終わってから他のお客さんと一緒に前の方で、
うん、
前の方っていうかステージの前で聞いてたんですけど、
うんうん、
最近ステージの裏で聞くっていうちょっと仕事しながら、
あ、もう生演奏が、
そうい
いな。
しかもね、裏側音がいいんすよ。
マジで
意外と
ガラス越しだから多分音がまとまって、
そう、
うん、ギャンギャンしないんだと思うよね。
楽しいっす、
うん、あ、いいな、
はい、
特等席
一般、最高っすね。
一般発売はしてないんですね。
してないっすね残念ながら。
残念です
そこに人入れちゃうとまたねまたいろいろと大変なんで。
そうだよね。そこで出てる人たちっていうのはどういう人たちが主によく出演っていうのはされてるの？
社長が ブッキングしてるので。
ああそうなんだ。じゃあ社長がもうブッキングマネージャーだ。
基本はそうっすね、まあ、あとはその毎年1回フェスをやってるので、そのフェスに出てくれてる人たちとか、あとはビール好きな人たちとか、いろんな方向から来ますけど、結構でもあれっすね、あのクラフトビール好きな人たちはハードコアとかメタル寄りの人が多いので、なかなかここでアコースティックっていう形では難しいですけど。
なるほど。そのための年一のあれなのかな、クラフトロック、
まあ、そのためのっていうとあれですけど
サーキットイベント、
そっちメインですからね一応そっちから派生してできたブルーパブがこれなので。
ああそうか。
え、今すか。
いやいや、そういやなんか そうじゃないんだけどさ、
だってクラフトロックフェスティバル自体はもう5年やってんすよ
5年もやってんの。
5年もやってんすよ。5年もってい
やもうそんなだったっけと思って。
そうですよ。
そうか、
なんかフェス主体で今まで動いてきた中で、じゃあ実店舗で構えてここでライブもやりつつビールも作りつつ、こう音楽とビールをさらに深くつなげようっていうのがこの場です。
素晴らしい。
はい、
そうかそうかそうか、すごいな。
しかも
すごい、それをやっちゃうんだもんな。
そうですね、
すげえ。
ミュージシャンをサポートしたいっていう社長の意向で、それこそ今バンドやってる人たちもスタッフにいるんですよ、うん、結構
なんか聞いたことある、それバイトの人に。
そう、福利厚生も結構その辺はスタジオ代をちょっと持ってくれたりとか。
いいんですかこれ言っちゃって。
それは分かんないけどでも一応オフィシャルです、
バンドマンのね。
一応オフィシャル
です。バイト募集でもしとく、
はい、いやもう本当にその辺は音楽とビールと、さらにこうバンドマンをもっとこう助けたいみたいな。
でもいいじゃないですか。
すごいですよね。
すごい。
それを思ってもやる人ってなかなかいないと思うから。
やろうと思ってもやっぱりできない。
そうっすね。
ね、すごいな。
まあでもそのフェスが5年前に始まって、その当時にもうすでにブルワリをやる予定だったらしいんですよね。もう5年越しでようやくできたみたいですけど。
すごい。いやもうちょっとすごいしか言葉出てこないなそうだったんだ、うん、もうちょっとそれは広めた方がいいねその
コンセプト、
コンセプト、バンド側に広げた方がいいね。
そうですね、
うん、どうしてもほらりょうくんとかさと知り合ってるとさ、 どうしてもビール寄りに見ちゃうから、あついにりょうくん始めたかみたいなさとこもそうだし。
そうっすね。
だからクラフトビアマーケットって母体があって、そっからの人が始めてるから、あブルーパブついに始めたぞってこうビール的な側面ばっかり見えちゃってたとこがあって、それでまあそのまた別事業でまあフェスやったりとかしてるんだろうなっていう見方を してたけど、まあ確かによくよく考えればクラフトロックっていうのがフェスからだもんね。
フェスの延長線上なんで。
すごいな、じゃあ常にフェスなわけですねここは。
そうです。なんでスピーカーね、いいやつがたくさんあるじゃないですか、あれ普通になんだろうな、グレードとしてはライブハウスで使えるレベルらしいので、まあまあな箱で。
今その店の中にあるスピーカーが
音全開にはしないですけど。
なるほどね。
めちゃくちゃいい機材を使って、もう本当にインストアライブの域を超えてると思います、あれでね、チャージフリーで入れるのってやばいんじゃないかなと思って。
すごいね、
うん、
その店外には漏れたりしないの、音とかって。
漏れないように調整してますね。
あそう、
多少漏れても、まあそんなに気にならないレベルに抑えます。
やってるなぐらい、前撮ると
か BGM がでかいか。
あそっか、 BGM も流れてるもんね、
まあ、なんていうんですか、その BGM やってるのかどうかわからないぐらいです。
あ、ほんと。
ちょっと奥まってるので。 ステージ自体が、うん、だし、まあ、その入り口入ってすぐのスピーカーもコントロールして、出口側、入り口側に音を出さないようになるべく配慮してるとか、
うん、
そういうのもやってるので。
なるほど。なんかもうブルーパブにちょっとライブできる場所がありますよの域もやっぱり超えてきてるよね。
そうですね、
やっぱり
ライブハウス兼ブルーパブ。
なるほど。
そうなの。なんかアメリカだとよくあるじゃないですか、飲み屋でちゃんとしたステージあるとこ。
ああ。
なイメージです。
いや僕の経験上はもうちょっと汚らしいとこばっかなんで。
ああ、
うん。あるにはあるけど、それこそスピーカーも自分たちで持ち込むし、音は爆音で行けるんだけど。
なるほどな。
そう、だその店常設みたいなのがなくて、場所は貸すけどっていうとこがまあちょっと多かったから。
じゃあまあ、うん、いろんないいとこ取りで。
いやすごいね、はい、
場所も設備も
ドリンクも
ドリンクも完璧じゃないですか。
すごいね。ライブハウスとか作るんじゃない、そのうち
あったら面白いですね。
すごいよね、
ライブハウスで10タップ。
いやぜひやってほしい、本当に。それは
ね、
もう毎回それだけは海外に行くと思う。
うん、いいっすよね。
いい、身近にやってるアジア圏内の国が むちゃくちゃあるのに。
あ、やってるんですね。
やってるよ。
知らなかった。
なのにまあ10あるかどうかって言われるとまたあれだけど、全然アジア圏内は、要はまあクラフトロックと似たようなあの考え方を持った人たちが普通に店をやってるっていうのは結構あるから。
ああ、そうなんだ。
純粋に日本だとほら書類上の問題とかさ、金銭的な問題とかさ、
まあいろんな問題がありますよね。
それでどうしてもあのやりたくてもっていうところはあるのかなとは思うし、
うん、そうっすね。結構でもこの間渋谷のヒカリエで新春ライブがあって、
うん、
そこに出店させてもらったんですよ。オリジナルビール作って、まあ、計4タップかな、
うん、
をライブ前と後で販売させてもらって、うん、そういう動きはちょこちょこあるので、
うん、
やっぱライブ来て飲んで、まあ、うちのビールを飲んでもらって、
うん、
で楽しんで帰るみたいな。
なるほど。
流れがもっと広まっていくとすごい楽しいなと思いますね。
うん、なるほどね。まあそんなとこですかね。
はい。
ありがとうございました、今日は。
ありがとうございました。
突然押しかけちゃって。
とんでもないっす。
営業時間何時から何時までしたっけ？
朝11時から通しで11時半まで。
11時半。
ラストオーダーが10時半です。
そんな感じで、今回のゲストはクラフトロックブルーパブ
&ライブ、
ライブのヘッドブルワーのりょうくんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあちょっとこの後も一杯ぐらい付き合ってもらいます。
はい、
お疲れ様でした。ではまた次回よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。